JOZZ2BPFM こちらは北上 FM 北上イーアンベ FM です。
JOZZ2BPFM This is 北上 FM Station name 北上イーアンベ FM speaking。
時間は国際交流ルームからの情報を紹介するキャッチザレインボーです。この時間は国際交流ルームの杉恵子さんとお話をしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
は
い、
今日本、はい、2回目の登場ということ で、
そうですね、
ありがとうございます。
はい、
はいはい、まあ、外国人とのね共存だったりとか、はい、あとはまあそういったお話をお昼の特別番組の方でお話ししていただいたんですけれども、
はい
はい、まずはここからは、はい、国際交流ルームのお話をしていただきたいと思います。
はいはい、明日3月12日、はい、障害学習センター の、 3階にあるパネル展示のところの場所なんですが、 あそこで北上市まちづくりマッチングフェアというのを開催するんですが、はい、それに先駆けて、先週からポスターを貼り出していまして、今日貼ってる団体もあるようなんですが、
うん、
早いところは先週6日からですかね、貼り出しまして、はい、また明日のそのマッチングフェアの後も18日までと聞いていましたが、引き続きポスターは貼り出しておく予定なんですが、
はい、
明日は特別 の、 プログラムがありまして、
はい、
基調講演とそれからつながりませんかピッチというタイトルなんですかね。イアンベ FM も参加されますかね、このまちづくりマッチングフェア。
いや、私たちは多分イアンベ FM では
参加されないかな、
はいはい、
なんかこのつながりがもうちょっと深いといいかなって正直なところ、そのポスターだけを拝見していますと、うん、もっと広めてくれる団体が、はい、入ってるとなおいいのになというのが、うん、ちょっとその事前のポスターだけで見たところ、
はいはい、
なんかちょっともっと大きく広がるといいなと考えているんですが、明日はどうなるんでしょうね。
はい、つながりませんかピッチ、
はい、
というのはどんな内容なんですか。
マッチングフェアっていうのが、はい、ちょっとまあタイトルも変わったタイトルなんですが、はい、これは主催はNPO の、ネットサポートなんですが、
はい、
こちら多分ネットサポートとそれから北上市の地域づくり課が担当していると思うんですが、
はい
はい、この、ネットサポートさんは多分もっともっと大勢の団体をご存知だと思うのでね、うん、なんか新しいところを紹介するだけじゃなくて、もっと以前からいろいろな活動をされているところをもっと大きくやるとなんかさらにいいような気がするんですがね、
うん、
明日はどうなりますか。はい、
はい、まあ、せっかくいいイベントなのに、はい、その後の告知だったりとか事前告知っていう部分 で、
そうですね、
もう少し準備が必要かなということですね、
は
い、
そうですね、はいはい、なんかポスターセッションをやるっていう方式はなんか面白いなって思うんですけど、は
い、持ち寄りでね、いろいろなポスターが見れる、
そうそう、はい、そしてその場にいないと聞けないというのはちょっと寂しいかなと、
ね、
だからポスター
を貼って終わりじゃなくて、
そうですね、
そうですね、
はい、 そのポスターに興味ある人はぜひ明日来て、ええ、うんうん、さらに広がりつながり、広めていきませんかということなのかなと思います。
はい、こう掲示はいつまでなんですか？明日から
掲示は先週から、
もう先週からされてるんですね。
はい、始まっていまして、18でしたかね、
18日、
はいはい、なのでもっといっぱい団体ね、こういう機会にね、自分たちであまり知られてない団体があれば参加できるといいですよね。こういう活動してますなんていうのをね、紹介する場ではありますよね。うん、
初めて知る、
多分、はい、そうだと思います。いろいろ、ね、はい、
企業さんだとか、
やっぱり知らない企業とかそういうのを見つけるのがマッチングでやって、
そうです ね、 ですね、企業さんがもっと入ってるかなと実は思ったんですが、はい、そんなに多くはなかったですね。なぜかっていうと、企業さん実は最近外国人を雇用されている企業さん多いんですよね、はい、なのでそういうところとマッチングできるような何か新しい企画があると、さらに明日のポスターセッションは、つながりが広がるんじゃないでしょうかね。
はい、そうですよね、企業から企業に口コミが広まることもありますしね。
そうですね、なんかもともとは企業の地域貢献報奨っていうんですかね、はい、そのスタイルがこういう形に変わったっていう風に説明を受けたんですがね、なんか新しい形は分かるんですが、なんかもっと広がりをちょっと今のポスターの状況では、広がりがもう一つかなと、なので明日大勢来てくれるとなおいいですね。
そうですね、
それこそその企業が企てるな業だけじゃなくて、起こすという企業の方も来ていただいた方が、はい、そうですね、そしたら、はい、あ、じゃあこういうところにちょっとマッチングしてみようとかですね、はい、そういうのがあると思いますね。
そうですね、
ご興味ある方ぜひ、
そうですね、
参加に新しい企画ですもん
ね。そうですよね、はい、町づくりと町育て活動との出会いの場って書いてあるんですがね、はいはい、どういう活動の場になるでしょうか。
そうですね、
はい、ありがとうございます。
はいはい、あとは、3月ですので、はい、今週の土曜日が、はい、イングリッシュパーク最終日となります。
はい、
20回の講座なんですがね、そしてその講座を終わった方、まあボランティアになるんですが、はい、小学生、今年は桜祭り開催されますので、はいはい、おもてなしキッズとして外国人観光客にインタビューをして、はい、ぜひ頑張ってほしいなと思うので、
ドキドキしてるでしょうね。
案内は前回のね、時にお渡ししたので、はいはい、何人ぐらい参加してくれるか、それが楽しみですね。
あ、そうですね、
はいはい、あとはその最終回なので、はい、終了証をお渡しして、はい、なんかちょっとした景品を出す予定なんですがね、はい、
そうですか、いや、いいですね、
楽しみでしょうね、はい、自分の英語がどこまで通じるか、ドキドキしながらで、はい、お父さんとお母さんもずっと桜の下で見ててそれを
かけて見てるとかわいいですよ ね、 そう
ね、お父さんお母さん、
はい、
はい、でそしてあれですね、令和6年の4月6日7日、はい、そして13と14日はい、おもてなしキッズの参加者を募集するということですね、はい、はい、
少しずつ参加者が希望者、出てきているので、はい、大勢の受講生修了生の方、参加してほしいなと思いますので、今週の土曜日はその、ね、今まで の、 説明をしようかなと思っています、
はい、 さらに、説明会が令和6年3月30日の土曜日午後1時から、
はい
はい、障害学習センターの第一学習室で行われるということですね、
はい
はい、外国のお客様も多く訪れるということで、北上伝承寺桜祭り、
ね、いらっしゃると思いますよ。
桜の花がいつ頃咲くかというのが ねうまく合えばいいんですがね、はい、
この3月になったらなんか足踏みしてるみたいで、
そうです ね
2月と3月の天気が逆になったみたいですね、
本当に、2月全然雪がなくてね
暖かかったですからね、はい、
そうですね、
はい、ぜひ皆さんもね、はい、あの応募いただければと思います。新しい年度になりますけれども、うん、来年度とか何か計画とかはあるんですか？
そうですね、ま、来年度は、うん、あの普通開催していますイングリッシュパークはあの予定通り20回開催予定ですし、はい、それからあの、最近あの、地区交流センターの方で多文化共生の講座を、うん、あの開催しているんですが、うん、2つの地区からあのリクエストがあるので6月7月と、はい、あの予定していますし、一番の大きな行事は何といってもコンコードとの姉妹都市提携50周年になると思いますね、
はいはいはい、いや楽しみですね。あの手ぬぐいはどうなったんだろうとか私結構気にしているんですけれども、はい、ねえ、
そうですね、
コンコードとの50周年、
そうですね、10月1日から8日まで、はい、というのは決定しまして、ほぼあの、そうですね、あのあとは料金が、うん、あの細かいところを計算しているので、うん、はい、一般の方に発表するにはもうちょっと、うん、まあ1週間ぐらいでしょうかね、うん、今月末ぐらいまでには、はい、あの発表できるかなと思いますが、
うん、はい、いろいろなことをね決めて、そして告知もしなきゃいけないという前もってのね、はい、その準備が本当に慌ただしい中ではありますけれども、
うん、はい、
はい、3月末でまずはいろいろと終了していくとは思いますが、韓国語講座は順調ですか？
そうですね、はい、あのお休みされる方も少なくて、あ、皆さんとても熱心ですね、は
い、いいですね、いや、なんかどこまでどういうふうな会話ができるようになったのかっていうのも ね
本当にね、あれでしょうね、もうちょっと慣れてきたらちょっとあそこの韓国屋料理園に行って使ってみようとかですね、
言ってくれるといいですね
本当です、
そうですね、
オーダーするときにね、
そうそうそうそう、
言ってみると、
そう、他じゃ使えない、あ、そうだ、あそこの韓国焼肉屋さんの人がそうだとか言って、ね、使ってみたら、
はい、
そしてそれが通じた時の喜び、いいでしょうね、はい、もう特上のお肉買っちゃおうと思ったよ、
はい、ありますね、
はい、
あとはですね、ちょっとお聞きしたいのは先週なんですが、はい、あの国際女性デーということで、
はい
はい、ありましたけれども、そういった何か動きっていうのは国際交流ルームの方では、北上市、ね、もしくは岩手県とか
では、北上市の方では特には、はい、ないですが、うん、男女共同参画 の、はい、サポーターという制度があって、はいはい、実は私初代のサポーターだったと思いますが、
はい、
なかなか、はい、サポーターとしての活動は、他の仕事が忙しくてね、なかなか参加はできてはいないんですが、
はい、
どちらかというと外国の方からその世界女性デーにミモザのなんかカードが来たりとかね、ミモザの写真が来たりとかしましたね、はい、なんかミモザを送るそうですよ。
あ、そうなんですか、うん、
なので今いろいろなところでね、ミモザの芳香剤だったりとか、
う
ん、
そうですね、
はい、ポストカードとかを見かけるようになりました。
そうですね、
今年は本当にすごいなっていう、う
ん、はい、
露出がありましたね、うん、はい、はい、あとは、全く関係のないわけじゃないですが、今日のテーマは 手をつなぐというところなんですが、
はい
はいはい、何かそういったエピソードなどありますでしょうか？
そうですね、手をつなぐっていうと一番最初に思い浮かべるのは、
はい、
北上市とそれから旧 江釣港村と、はい、和賀町と3市町村合併の時に、あの青年会議所の活動で、ハンドインハンドっていうイベントをやりましてね、あの和賀川のところみんな並んで、手つないでというイベントを遥か前に、市政もう30周年過ぎたとこですのでね、約30年前になるんですかね、はい。
なんか やっぱりそういう思い出があるっていうのはいいですよね、
う
ん、
そうですね、
これからもね、手と手を取り合いながら、異文化交流もですし、今年はそれこそコンコードの50周年というのがありますので、そういった場面でもぜひ手をつないでね、一枚写真など撮っていただければなと思います。
ありがとうございました。
ここまでは国際交流ルームの杉恵子さんとお話ししていきました。以上、キャッチザレインボーのコーナーでした。
いつも旅の途中で立ち止まり、空を見上げる、心を開けば迷いは消える、いつか笑顔を通わせ、肩を引き寄せて、明日の夢を感じて、 Catch the rainbow、 Catch the rainbow、 空かける橋追いかけ、ひらめく虹をつかもう、言葉は違う、しぐさも違う、人それぞれ違う種を持ち、